京都市京セラ美術館アートカフェタイム。マキコミックス京都月曜日第3週目は、京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けするコーナーです。ちょっとオープニングでもご紹介しましたが、今日のゲストはこちらの方です。では自己紹介お願いします。
はい、京都スティーム世界文化交流祭実行委員会事務局でアートコーディネーターしてます安河内博則と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。安河内さんは実はマキコミックス京都が始まる前の京都リバーサイドウォークの時にもゲストでお越しいただいていることがありますので、はい、もうベテランさんですよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、さあ今日のお越しいただきました京都スティーム事務局という、ね、ご紹介いただきましたけれども、京都スティーム、こちらがどういうものなのか、まあ、実は昨年も、ね、行われていたんですけれども、初めて聞かれる方もあるかなと思いますので、どういうものか教えていただけますか。
はい、まあ、簡単に言うとですね、いろんなプログラムを京都市の、まあ、岡崎地域で、まあ、実施をするというもので、展覧会のほか動物園でプロジェクトをやったりとか、まあ、いろんなことを、舞台もやったりとか、まあ、いろんなことを皆さんにお届けしようとして、まあ、やってる団体です。
だから企業とのコラボ、企業とか研究機関とコラボする、
はい、そうですね、京都スティームのスティームという言葉がありまして、はい、我々の名前になっているスティームという言葉なんですけど、はい、まあ、そのスティームがサイエンスとかテクノロジーとかエンジニアリングといったいろんな領域の、まあ、頭文字を取ったスティームという言葉があって、
うんうん、
で、まあ、そうしたいろんな領域、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、あとマスマティックスとアートを結びつけようという。
そうなんですよね、はい、ここのアートが結びつくっていうのがすごいですよね。なんかそこまでのところはなんとなくこう同じ範疇にあるかなと思うんですが、うん、アートと結びつくんだっていうのが京都スティームのすごい素晴らしいとこだなと思うんです
そうですね、はい
はい、でもう開催も始まっていて、岡崎のあたりということなので、今ちょっとね動物園とおっしゃいましたが、動物園ではどういうことされているんですか。
はい、動物園ではですね、うん、アートで感じるチンパンジーの気持ちと題したプログラムを実施しております。
ほ、アートで感じる、
はい、はい、こちらはですね、まあ、有名な作家さんで青木涼子さんと伊藤ゾンさんにお願いをしまして、はい、まあ、簡単に言うとですね、チンパンジーに見てもらうための映像作品を作っていると。
あ、チンパンジーが 見る用のアート作品、
はい、そうですね、
映像作品、
はい、映像作品です、
はい、はいはい、でそれを人間も見ることができる。
はい、そうですね、だから、まあ、動物園に行っていただくと、
はい、
チンパンジーと一緒に我々人間も同じ映像を見ることができる。
なるほど、なので、あ、チンパンジーはこんな気持ちなのかなみたいな感じにってことですね、はい、あ、そういうことなのか、なるほど、へ、でもどんな反応なんでしょうね、ちょっと見てみたいですよねへ、まあ、もうこう、はい、始まっているこういうものがあるんですけども、今日は京都市京セラ美術館の東山キューブの方で開催されるという、国際アートコンペティション、
はい、
ですね、こちらの方のお話をしていただくということなんですけど、
はい、
これはその京都スティームの中でもコアプログラム、そのなんか中心のプログラムなんですってね。
はい、そうですね。
なんかどういうものなんですか。
はい、まあ、東山キューブという新しく京都市京セラ美術館できた空間を、まあ、存分に使ってですね、まあ、そこでアーティストと企業研究機関がコラボレーションして制作した作品を展覧します、
うんうん、
はい、全部で11組のアーティスト、企業研究機関の組み合わせがありまして、
はい、
まあ、それぞれが、まあ、今年の4月から制作を始めて、まあ、できた作品が、まあ、ちょっとまだ作ってる途中なのでうまくいくかっていうところもあるんですけれども、はい、まあ、なんとか形にしてですね、いい作品を、お届けしたいなと思って準備を進めているところです。
あ、そうなんですね。あ、そっかそっか、こちらの方はまだ期間が先なんですね。
そうですね、
開催期間が、
はい、来年の1月29日から、うん、ということになります。
なるほど、京都スチーム自体はもう始まってるんですけれども、今からご紹介するこちらの国際アートコンペティションに関しては1月、
はい
はい、になっていますので、ちょっと楽しみに、1月29日からになってますのでお楽しみにということなんですが、まあ、じゃあ今佳境に入っているところかな、もしかしたらね、アーティストの方々はね、はあ、でもその企業とか研究機関と、あ、なんかこのアーティストのコラボレーションっていうとどういうものがあるのか、今こちらにね、リーフレットを持ってきてくださってるんですけども、なんかね、コラボしてるのが本当にね面白いんですよね。 あの大きな、株式会社堀場製作所さんとか、あと島津製作所さんとかね、そういう大企業もあれば、あとこちらはベンチャーですかね、この企業は。
そうですね、京都のスタートアップ企業である、あ、まあ、ムイラボさんであったりとか、うんうんうん、あるいは東京のコネルさんといったところにも、うんうん、あのご参加いただいています。
なんかね、なので多岐にわたってる感じがあって、うん、この写真写ってるだけでも、いや、いろんなことをされてるんだなっていう、すいません、なんかざっくりした感想で。
そうですね、はい、あの今回ご参加いただいているアーティストも企業研究機関も全部公募で選ばさせていただきました。
あ、はい、そうなんですか。
でまず最初に企業さんに声をかけて、アーティストとコラボレーションし してくださる企業さんを、まあ、あのお声掛けさせていただいて、公募させていただいて、で、まあ、全部で40社集まりました。で40社の企業研究機関から提供いただけるものを、ウェブ上で、京都市のウェブ上で公開して、こんなあの素材技術知見を提供していただけるので、アーティストさんプランなんか考えませんかと言って、それで111件ですかね、はい、あのプランが集まりまして、
はい、
でその中から、まあ、あのそのアーティストが出したプランをもとに優れた11組を、まあ、選んだという形になっております。
もうじゃあよりこう優られた11組が今度発表されるということなんですね。
はい、
いやそれは楽しみ
で、今回国際アートコンペティションってなってるんですけど、はいはいはい、タイトルが
そうそうそう、
これコンペティションっていうからには、うん、あの出来上がった作品を見せるだけではなくて、はい、どれが優れてるかっていうのを、はい、その11組の中からグランプリとか準グランプリというのを、まあ、選ぶということになっています。
そうですよね、なんかさっきからアートコンペティションって言ってるけど、ただの展覧会ではじゃないっていうことですよね。
そうですね、はい、1月28日ですかね、展覧会の前日に審査会を行いまして、
はい
はい、それでグランプリ、準グランプリというのは決まります。
あ、じゃあ展覧会が始まった時にはもう決まってるんですか。
そうですね、はい、
あの
展覧会会場にこれがグランプリですよみたいなことはあの表示をするつもりなんですけど、ただあのグランプリ、準グランプリというのは、まあ、あの審査員によって決めるんですが、それ以外にも、はい、手中にご来場いただいた方にもですね、オーディエンショーというのがございまして、
はい
はい、そちらはあの来場者の投票によって選ぶということにしておりますので。
そうなんですね、
はい、
じゃ あの審査員の方が選ばれたグランプリ、準グランプリはもう、あ、これなんだなと思って見ていただいて、
ね、
あとはあの、いやでも私はこれが好きとか、いやこっちめっちゃええやんみたいなところに投票すると、もしかしたらオーディエンス賞がその方に
そうですね、
っていうことになるかもしれないっていうことですね。
なので、はい、応援したいなと思った人に入れていただけるといいかなと思いますけど。
それはいいですね、なんかこのコンペに参加できるってちょっとワクワクしますよね、はい、へー、そうなんだ。そうでね、作品がね本当にね多岐にわたっているんですけど、うん、さっきねその、提供されるその企業とか研究機関が提供してもらえませんかってお声掛けしましたっておっしゃった時に、素材っておっしゃったのは分かったんです、うん、まあ、なんかなんとなくその素材を使ってアート作品作るのかなと思ったんですけど、なんかあのデータとか知見とかおっしゃったじゃないですか。
そうですね、はい、
それは どんなふうにアートになるんですか
データとか知見とかっていうと、あ、例えば、はい、鉄という素材を提供される場合は、
はい、
鉄の彫刻家がその提供されたものを使って、うん、作品を作るということになりまして、はい、まあ、その場合はこう提供されたものがそのまま作品になるというイメージ、うん、で、はい、良いと思うんですが、知見あるいは技術の場合だと、うん、はい、アーティストがそれをこう触発を受けて、
は、
こういう感じだったら自分の関心になることと、まあ、その提供された知見を結びつけて、うん、まあ、新たな発想を作るみたいな、そんなイメージなんですけど、
は
すいません、今のちょっと抽象的で分かりづらかったので、
はい、
例えば今年度 あのアートコンペティションに参加する、川松康則さんという方と、
はい、
まあ、理化学研究所の研究チームの皆さんのコラボレーションにおいては、その理化学研究所が植物の研究をされてるんですね、
はい、
でその知見を川松さんが教えてもらって、それで作品を作るということなんですけど、うん、川松さんは人間の社会の在り方に対して興味を持っていると、はい、なので、はい、理化学研究所の植物の世界はこんな感じですよというのを川松さんご自身は、人間社会に当てはめて置き換えて、それで新たなこう人間社会の在り方を考えるみたいないうことをやってるわけですね。
へ
ー直接的に何かがそれが作品になるというか、はそれをきっかけにして考えたことが作品になるというか、
はあ、そういうコラボレーションの仕方なわけですね。
そうですね、はい。
へえ、でもその知見とかその技術とかがなければその作品は生まれなかったわけだから、やっぱりコラボレーションですよね。すごいコラボレーションですよね。
あ、そうですね、うん、あとねごめんなさい、1個強調しておきたいのは、はい、アーティストと企業研究機関が一緒に作ってるっていうことなんですよ。単に、はい、素材とか知見とか技術とかを提供してそれで終わりということではなくて、
うんうんうん、あ、お、違うんですね、はい、はい。
そうですね、だからアーティストだけが作ってるわけじゃなくて、はい、まあ、先ほど言った川松さんのところでもずっと今に続くまでずっとこう議論ディスカッションを重ねていますし、まあ、他のところもそうですね。
ほう、それがなんかまた一大特徴的なことなんですね。
そうですね、はい、
そうなんだ。
両者が頑張って作品を作るというか、
あ、じゃあ、はい、共同でなわけですね。
そうですね、
はい、そうなんですね。いや、でもその企業とか研究機関の方もそのアーティストの方と一緒にされるそういう作業とかあの研究とかをされるっていうのはまた違った、全然違った分野の方と一緒にされるので、またなんか技術とかそういうのもなんか進んでいきそうですね。
そうですね、うん、まあ、あのこれまでになかった新たな視点で、まあ、ご自身がお持ちの技術とか素材を捉え返すことができるんではないかと、うん、まあ、そういう効果があるんじゃないかなというのは、まあ、旗から見ていて思います。
いや本当ですよね。いやすごいな。いやなんかね、あの今ねお聞きいただいているあのリスナーの方もちょっとイメージがもしかしたらしにくい方があるかもしれないんですけど、とりあえずね会場に足を運んでみていただきたい。昨年あの私あの、お邪魔したんですけども、その時にこうねぼーっと見てたらちゃんとね説明しに来てくださったりとかねこれねとかって言って、もちろんあの説明とかもいろいろ書いてくださってるんですけど、もちろんその作品を見てあのそれを感じるだけでももちろんいいと思うんですけど、なんかね説明を聞くと、あ、なるほどこれはこういうことなんだとかっていう、なんかこう、自分自身のこう受け取り方が深くなるような気がして、すごいね楽しい展覧会でしたよ。はい、でコンペに参加できますし、
ね、そうですね今年度は昨年度に比べてもより一層こう作品の多様性が増えているような気がしますので、難しい頭を使う作品からですね見て、ぼーっと見てて、あ、楽しいなと美しいなと思える作品までもありますし、実際にお客様が体験をしていただく作品もございますので、まあ、いろんな作品があるので、おそらくというか、まあ、きっとあのどれかハマる楽しんでいただけるんではないかというふうに思っています。
体験できるタイプのものもあるんですね。
はい、そうですね。
いやそれは楽しいですね。いいですね。あの東山キューブのねすごい大きな会場のところに、じゃあ、11の作品がですね、はい、はい、あの目白押しになっているのかなわかんないけど、行っていろんなものがあの体験できるようですので、ぜひお越しになっていただきたいと思います。はい、開催期間が1月の29日、来年ですね、1月29日から2月の13日までで大丈夫でしょうかね。
はい、そうですね、はい、その期間の月曜日はお休みということになってます。
はい、月曜日は休館日ですのでお気をつけになってください。京都市京セラ美術館新館東山キューブの方で開催されます京都スティーム2022国際アートコンペティション、こちらが今、ね、ご紹介したいろんな企業研究機関とアーティストとの共同での作品が11コンペに並んでいますので、いやグランプリはどれやろうとかねちょっと今からどれかな、今からちょっとワクワク楽しみにしていただけたらいいのかなと思います。はい、こちらの方ですね、観覧料、料金が一般の方が税込みで1,000円、中学生以下は無料となっていますので、あのぜひ、ね、学生さんも来ていただきたいですね。
そうですね、う
ん、
はい、
たくさんね、あの、まあ、企業こんな企業あるんだなとか、あ、アートこんな風にできるんだなとかっていうのも楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、そして、京都スティームはね、この京セラ美術館以外のところですね、京都市京セラ美術館以外の、会場では今もう 始まっているものもありますので、はいはいはい、こちらの方もぜひお越しになってください。動物園もねまだありますのでね、
はいはい、今週末にかけて、うんうん、まあ、いろんなイベントが同時並行で進んでいきますので、まあ、京都市民のホームページご覧いただけるとすべての情報を掲載しておりますので、ご確認いただけたらなと思います。
ぜひ京都スティームで検索してみてください、はい、私たちのホームページの方でも、一緒にリンク貼っておきたいと思いますので、よかったらご覧になってください。いやー、ワクワク楽しみ、はい、で岡崎のあたりね、今とても楽しいことになってますので、ぜひお越しいただきたいと思います。いやー、今日は楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、今日ゲストでお話しいただきましたのは京都スティーム事務局の安河内浩典さんでした。安河内さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。